藤田純の飲むしかないだろう。はい、皆さんこんばんは。8月の28日、藤田純の飲むしかないだろうでございます。今週もですね、先週に引き続きましてですね、藤田純が株式会社平田に入って中国駐在したばっかりの時に SARS の疑いがかけられてですね、入院した話の続編ということになりますので、ご期待ください。藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。藤田純の飲むしかないだろう、
はい、
後半ですけども、
で後半で
実はもうそのね、香港に渡った時は熱も冷めてるし、もう咳も止まってたんですよ。で渡ったけど、まあ念のためその SARS の専門病院にっていうことで、セントなんとかかんとか病院って言ったんですけど、そのイギリスっぽい名前の病院行って、中国で撮ったその CT かなのレントゲン写真を持ってたんです。肺のひどいって言われて、で、まあ自分の順番が来て、それで、その先生ね、若い先生だったんですけど、若い先生に、まあ、当時の部長に通訳してもらいながら、4日前はこんな感じで、で今はもう熱も下がって、咳もありませんけども念のために来ましたみたいな話をしたら、その先生が、分かったと。じゃあとりあえずもう一度ここでレントゲンを取ろうと、でそれで肺に異常がなかったら藤田さんもう大丈夫よと、帰って大丈夫よって言われて、もう嬉しくてめちゃめちゃ、やっと解放されるみたいな。で当時タバコ吸ってたからやっと吸えるとか思ってて、それでレントゲン撮ったんですよ。でレントゲン撮って、はい、そのレントゲンの写真が先生のとこ来て、俺が呼ばれて、ミスター藤田、そうね、こっち来てくださいみたいな。で部屋にまた診療室に入ったら、そのとりあえず今回のレントゲン写真を見たら肺がめちゃめちゃクリアだと、もう綺麗だと。だから、ああ、うん、
なるほど、
もう全く問題ない肺をしてるから、もう帰れると思うと、ただちょっと上司に聞いてくるっていうわけですよ。日本の病院で上司に聞くってないよね、あんまり。
まあ、聞いたことないですね。
ねえ、
うん、
多分
聞いたことない。
若かったからかな、その先生が。それで上司に聞きに行って帰ってきたら、そのミスター藤田、ちょっと残念な知らせがあると。
ええ
っと思って、いや、その今日撮ったレントゲンを見る限りはとてもクリアで綺麗なんだけど、私の上司が言うには4日前にこの状態の肺のひどい状況だった人が4日後にこんだけクリアになるわけがないと。だから今から隔離病棟に入院してくれって言われたんですよ。
マジですか。
これちょっと納得できないでしょ。
できないですね。
だって今綺麗なんだよ。綺麗なのになんでと思って。
うん、
でもしょうがないよね、もうね。
まあ上司が言ってますしね。
そうで、まあ入院するにあたってこの用紙にいろいろ書いてくれって言われて、こう名前書いたり、香港の ID ナンバー書いたりしてたら、最後の方にクエスチョンが2つあって、1つは、このあなたが SARS の疑いがあるということを香港政府に 連絡してもいいかい、イエスノーっていう欄があって、あ、選べるんだと、それ、選んでいいんだっていうね。
すごいっすね、
うん、良心的だよね、ある意味でね。で、
良心的です。
そう、当時そのもしその患者が出ると工場がほら停止になっちゃう可能性があったから、操業停止になる可能性があったんで、ノーって書いたんですよ、嫌だと。で、セカンドクエスチョンが、あなたが SARS がの疑いがあるということをマスコミに連絡してもいいかっていうのがあったんですよ。それも選択できたんですよ。
すごいっすね。
すごい。でもこっから漏れるのも嫌だから、これもノーを押した時に、これ選択できるということは、その公表されてる SARS 患者の人数とかって多分合ってないんだろうなとか、いろいろ
全く合ってないですよ、
ね。で、まあ隔離病棟に行くんですけど、さすが香港で綺麗なんですよ。すっごい
綺麗。いいですね。
綺麗。それでだから
今までとはちょっと違う。
全然違うんですよ。もうベッドなんですよ。ちゃんとしたベッドなんですよ。
はい。
ね。
で、はいはいはいはい、
洗面所ももうシャワーがちゃんとついてて、
お、
温水が出る。いいですね。温水が出て、あの歯ブラシも歯が取れない歯ブラシみたいな。
いやいや。
もうここなったらいいやと思うわけじゃないですか。
うん、そうですね。
ところがやっぱり外をの景色は見れないんですね。曇りガラスで窓は開かないんで、はめ殺しになってるんで。
ああ、そうなんですか。
うん。
ああ。
で、まあこれぐらい
は今と同じです。
そうそう。今、まあこれぐらいはいいやと思って、で、ちょうど何の因果か、当時その、ダービースタリオンというゲームだけを持ってたんで、で、ずっとそれやってたんですよ。あ、これ結構いいかもしれないと、そのゲーム、競馬の、大好きな競馬のゲームをやりながら、あの時間を潰れてる人、思ってたんですけど、あの、まあまあ、それでやってたんですね。で、あれ、夜入院したんで、夜か、結構遅い時間、10時か11時頃、次の朝、ご飯出てくるの、さすが香港は。
あ、出てきました。あ、
出てくるんですよ。ところがその、朝ごはんが1枚の食パンに、焼いてない食パンに白がゆなんですよ。
えらい組み合わせです。
そう、しかもその白がゆに塩も入ってないんですよ。
マジっすか、うん、
だから
病人食ですね。
無味と無味のセットが来たんですよ。
それだけですか。
そう、これだけ。バターも何もついてない。
マジっすか。
いやー、あれは食べるの大変だよ。
そうですよね。口の中パサパサになりますしね。
そう、無味だし、いや、あんなに食べるのが困ったのはそんなにないぐらい大変でしたよ。でもしょうがないじゃないか、それしか食べ物がないから。で、食べて、食べ終わったら、そのまたダービースタリオンみたいな。でもその問題なのがね、そのダービースタリオンもしかないから、やってるとどんどんお金も増えるし、馬も強くなるんですよ。
はいはい、
そうですよね。やり続けてる
から育ちるやつです。
そうそう、そうするともう全 G1 レースを勝っちゃうわけですよ。で、海外のレースまで勝っちゃうわけですよ。もう凱旋門から何から楽勝で、もう大楽勝で勝っちゃう。そうするともうだんだんね、つまんなくなるんですね。わかります。
そりゃそうですよね。
全部勝っちゃうんだもん、レース。 それでもうそれしかないから、なんでそれしかないかって言うと、2003年なんで、そのインターネットという言葉すらもうまだないわけです、一般的には。
ああ、そうですね、確かに。
そう、うんうん、で携帯電話でしょ、携帯電話も今でいうショートメールっぽいやつはできたけど、その普通のメールっぽいのはできない時代ですから、だからもちろんそのウェブなんか見れないわけですよ。
そうですよね、
ヤフーニュースとかも。
はい、あ、そうですよね。そう、
E メールもできないんですよ。
わ
あ。いや、E メールは電話回線使えばできた時代なんだけど、
めちゃくちゃ金かかるやつですね。
そう、しかもその頃ほら隔離部屋には電話回線は来てないから。
隔離部屋ですからね。そう
そう、ウェブじゃないからないんで、だからもうそのダービーサルをやるか寝てるか、シャワーを浴びてるかぐらいなんですよ。
最悪ですね。
いや、これはね、やさん暇だよ、本当に暇だよ。
飲むしかないだろう。
実はね、そこの部屋が、壁がガラスになってるんですよ、結構大きな。で、隣の部屋が見えるシステムだったんですよ。
だから
隣の部屋でおっちゃんがこう苦しんでるのも見えるんですよ。
そんなに見えるんですか。
咳込んでんですよ。だって SARS の患者だから、向こうは。
まあそりゃそうですね。
でもごほごほごほごほやってんのを見ながら、俺はずっとダービースタリオンやってるわけですよ。っていうか、もうね、なんで俺こんなとこでダービースタリオンやってんのかなみたいな感じでやってるわけですよ、もうごほごほごほ言ってるおっちゃん。
それ
で2日目ぐらいの時に気づいたのが、先生と看護婦がね、大体ね、朝一で来るんですよ、8時頃。
はいはい。
朝食後に。でも、その、
はい、会心ですね。
そうそうそう。宇宙服みたいなの着てる。だから、やっさんが中国で見たような服だよな。
あ、そうです、そうです。防護服着て。
防護服。
はい。
来るわけよ。
はいはいはい。
で、来て、ほいで、まあ、顔もよく見えない人と話して、でも俺その時言葉喋れないから辞書引きながらも日本語と中国語と英語混ぜながらこう話してるんですけど、まあどうせ体調はどうだいぐらいに聞いてるから、メルウェンティとかノープロブレムとか言ってるわけですよ、適当に。でご飯を食べる人たち、あ、ご飯を持ってきてくれる人たちも防護服着てるんですよね。
あ、
安さんの時どうだった？
いえ、もちろんそうです、もう全員がそうです。掃除のおばちゃんまで防護服。
でもうちらは掃除のおばちゃん来なかったんやけど、ただ気づいたのが、その防護服着てる、ご飯持ってきてるくれる人が最初にその、
はい、
隣のサースのおっちゃんの部屋に
最悪っすや、
ご飯を持っていくわけですよ。ね、でその防護服の周りについてるかもしれないサース菌を持ちながら俺の部屋にこう食パンと白貝を持ってきてくるわけですよ。これって俺やばいんじゃねえかと。
やばいしょ。
思うよね。
絶対思います。
だって俺体調もいいんですよ。もう全然 OK なんですよ。でもその運ばれてくる可能性があるわけですよ、隣の部屋から。
そうですね。
そうでしょう。それで、その次の日かな、何日目なんだろう、8日目か、8日目に、朝のあれでこう、
はい、
先生が来た時にも、先生勘弁してくれと。俺もその香港と新鮮工場のトップをやってて、熱もない咳もないのにこういう部屋に隔離されてて、その経営的にもまずいと。だからそのもう 要はもう退院させてくんないかと、いつも毎日検査して異常ないでしょと。でも切れ気味で言うわけですよ。あの海外で揉め毒っていう言葉があるように、切れ気味でバーッて、そうそうそう、バーッバーッつってたら、ちょっとなんかちょっと待ってつって、先生まだ消えて、なんか先生同士で打ち合わせしたんでしょうね。で打ち合わせして戻ってきて、ミスター藤田分かったと、君の言い分も一理あると。いや一理どころじゃなくて九理あると思うんだけど、で、じゃあミスター藤田、明日の朝の検査結果が良かったら、退院にしようつって言われたんですよ、うん、でもうで次の日もそのカバンにあの洋服とか全部詰めて退院の準備をして、朝待ってたら先生がまた防護服着て入ってきてね、で、
はい、
先生が何て言ったかというと、そのミスター藤田、残念な知らせがあると。
また
いや先生ちょっと待ってください、昨日言われたこと覚えてますよ、覚えてるよと。何が残念なんですかって言ったら、実は昨日の夜の12時に香港の厚生大臣的な人が、記者発表したと、
うん、
で何を発表したんですかって聞いたら、その今後 SARS の疑いがある人は10日間絶対に退院させちゃダメだっていうのが法律で決まったと。だからミスター藤田は今から検査して大丈夫でも今日退院できませんって言われたんですよ。でもっと言うと、お4日前に来られたのであと6日間入っていただいて退院になりますって言われたんですよ。
うん、
でもその6日間また俺ダービースタジオしかやることないわけですよ。もう勝ってるっていうの、全部の G1 を何回も有馬記念なんか10回ぐらい勝ってるわけですよ。日本ダービーももうね10回以上勝ってるぐらいなんですよ。まだでもうまたもうブチ切れて、そりゃないだろうとね。大臣の発言も大事だけど、俺だって大事だと、精神的にもうちょっと壊れ気味だと、やることないしと。でもう動かないし運動もできないし歩かないから夜も寝れないわけよ。で夜寝れないと隣のおっちゃんがゴホゴホゴホゴホやって、で朝お前そのなんか料理入ったりする人がその防護服着てまた来るわけですよ。し白がゆと食パン持って最悪じゃないですか。で先生もうほんまいい加減にしてくれと。そしたらまたね、分かったミスター藤田、ジャストモメントっつってまたこう消えていくわけですよ。でまあしばらく経って会議やってたんでしょうね。帰ってきてミスター藤田、今話し合ってきたとみんなと。で確かに10日間と言ったと、大臣が。だから我々としては10日間隔離しなきゃいけないんだけども、ミスター藤田の場合は深圳で4日あるよなって言われたんですよ。はい、そこで俺はもう反抗的じゃないわけ。はい、4日います。爽やかにI have 4 days って言うわけですよね。I had 4 days か。そうだろうと。と香港では今日が5日目だから足すと9日だと。もうその通りです。 That's right そういう時英語がねバンバン出てくるね、確かな英語が。 That's right。 じゃあさ、明日は10日目になるよねって。 Yes I do。 んでじゃあ深圳の4日と香港の6日を足して10日で、明日の朝もし明日の朝の検査で、問題なかったら午後退院にしようって言われて、もう握手。向こうは手袋してるけど俺はもうあざあらす。 で、もうで次の日来て検査やって、もう無事何のあれもなく退院できたんです、そういうストーリーだったんです。
いやー、そういう感じやったんですか。
だから俺の中では思い出というと、小映えと歯ブラシの歯と生卵とシャワーが、これが新鮮サイドで、香港サイドは、防護服と食パンと白がゆと、あとダービースタリオン、これですよね。そういう時代だった
んですよ。
そういう時代だった。やつさん、
それでも落ちましたね。
いや、あれはね、やつさんきついよ。だから今の時代も2週間とかね、3週間そういう状態の方がいらっしゃるからきついと思うんだけど、でもそのまだインターネット見たりできるでしょ。
あります、あります、あります。
ダービースタリオンだけなんだもん。でもね、皆さん、ここで大事なのは、もしダービースタリオンがなかったら俺やばかったよ。
やばいっすね、絶対やばいっす。
だって何にもないんだもん。
絶対やばいっすね。
メールも受信できないの。ヤフーニュースも見れないんですよ。もちろんテレビもない。
もう食事の楽しみもない。
ない。僧侶になるしかないよ、もう。
やばいっすね。
でもそれ退院して10日間で僕ね、7キロ痩せましたね。
痩せますわね。
痩せますわ、痩せますわ。あの日の退院してすぐタバコを吸った時の光景は多分一生忘れないですね。暑いね、暑い、よく晴れた日だったんですけど、クラクラしましたよね。
そりゃそうですよね。
うん。いや、だけどだからね、今回隔離がいろいろなところであって、まあこの前僕東京で3日間の隔離しましたけど、まあ全然その東京だったんでね、食べ物も美味しいし、うん、まあインターネットも見れるんで問題なかったですけど、そういうものがない時の隔離って結構大変だったなって感じですね。
いや、めちゃくちゃきついですよ、それ。
うん。
それは無理ですわ。
だからそのあとしばらくね、G1 のファンファーレあるじゃないですか。じゃーん、じゃがじゃーん、じゃがじゃーん、じゃじゃじゃじゃってあるじゃないですか。あれ聞くの嫌でしたもん、しばらく。
ま、それ毎回なります
もん。毎日何十回も聞いてるから、めっちゃ嫌でしたもんね。日本海って競馬のテレビ見るの。
わあ、それ無理かな。
あれはきついやつ、ほんまに。
だから、いや、テレビ見れて、YouTube 見れて、インターネットもつながってても、もう3日で飽きますよね。
飽きる、飽きる。
飽きます、飽きます。
だから東京でそのベトナムから帰ってきて、ワクチン2回だけだったから3日間隔離されたんですけど、もうそのさすが日本なのが、その毎食毎食その違うお弁当屋から頼んでくれるんですよ。
ああ、隔離ホテルに入るんですか、一応。
入るの、入ったの。前回はね、前回はね。今回はもう3回打ったからスルーだったけど。そう。
あ、スルーなんですか。
4月の時はね。そ
う
すると、全部の弁当が美味しいんですよ、やっぱり。
わあ、そりゃそうですね。
しっかりしたとこから取ってくれるから。ただ、今回分かったのは、やっぱりご飯って冷たいと美味しくないんだってのが分かりましたね。
ああ。
お弁当だから。
そうです。
うん。3×9 回冷たいご飯だとさすがにね。
ちょっと辛いですね、うん、確かに。
ただこっからまた今の時代がいいのは、ウーバーイーツ頼めるんですよ。
マジですか。
うん。OK なんです。
あ、頼めるんですか。
そう。で、隔離ホテルの1階に届けんともらったら、1階からあの現場ので働いてらっしゃる方が部屋の前まで持ってきてくれるシステムなんですよ。
いいっすね、いいっすね。
すごくいいんですよ、便利。それで結局何頼んだかって言ったら、お味噌汁とかウーロン茶とか。
いいっすね。
だから、もう水とかね、たくさん準備してくれてるんで全く買う必要ないんですけど、 ただお酒は買っちゃいけないんですけど、
お酒
はね。でもそういうあったかくなれるもの、ジャーポットはあったから、電子レンジはないけど、だから味噌汁とかスープとか、あとほら困った時のキューピーマヨネーズとか頼んで配達してもらったから相当楽でしたよね。
冷蔵庫もあったんですか？
あるんですよ。
あ、本来、あ、まあホテルですからね、基本的に。
で、綺麗だし、全然もう問題ないから、同じ隔離でもこんなに違うんだなと思ったけど、でもやっぱりご飯ってあったかいから美味しいんだなっていうのは痛感しましたね。
でもそう言われてみればそうかもしれませんね。
冷たいのってやっぱりね、美味しくないよね。
ちょっとね、
うん、だからお味噌汁で温めた感じ。でもやっぱりその日本だからしっかりしてましたけどね、本当に。
え、それ前もって予約するんですか？
いやいや、
行く前に。
いやいや、もうあの向こうでほら、このベトナムからの便で何人ワクチン2回の人が来る、2回しか打ってない人が来るからって、もう大体計算されてるから。
ああ、もうその時にもう用意がされてるんですね。されてね。あ、なるほど。
で、日本海、当時は4月の頃は空港に、成田空港着いたら、PCR 検査やって、でしばらく待ってもらえ、1時間か2時間で結果が出て、で、問題ない人はそのまんま荷物を取って、ホテル行きのバスに乗って品川に移動みたいな感じ。
ああ、そんな感じですか。
だから多分あそこで陽性の人は多分病院に行ったんだと思うんだけどね。
ああ、なるほどね、うん、うん。
そうでしたね。内田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社ことぶき精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。京都伏見になります。 FM845 からお送りしています。藤田純の飲むしかないだろう、飲むしかないだろう、飲むしかないだろう。
はい、そういうわけでですね、いかがでしたでしょうか。2週にわたって藤田純の肺炎による入院生活、新鮮&香港編をお送りさせていただきました。本当にしんどかったです。本当につらかったです。スマホもなかったし。ということで、9月も皆さんまたよろしくお願いします。それではおやすみなさい。
いつも残っていた忘れられない、悲しそうな君の横顔、逃げているような後ろめたさが、何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて、本当にダメなのは僕の方で、もう何年も言えなかった言葉をやっと君に伝えることができた時、あんなひどいこと言った僕に君は覚えてないよと優しい瞳で笑った。